今日は立教記念日ですので教祖様がいただかれました立教神殿を報読させていただきます。安政6年10月21日1859年11月15日この兵切り境に声配差し止めるからその分に承知してくれ。外家業はいたし農業へで人が願いで呼びに来戻り願いが済みまた農へでまたも呼びに来農業する間もなし来た人も待ち両方の差し支えに相なりなんと家業をやめてくれんか。その方42歳の年には病気で医師も手を離し心配いたし神仏願いおかげで全快いたしその時死んだと思うて欲を離して天地金の神を助けてくれ。家内も御家になったと思うてくれ。御家よりまし物言われ相談もなり子供連れてぼとぼと農業しよってくれ。この方のように実意丁寧神信心いたしおる氏子が世間に何謀も難儀な氏子あり取り次ぎ助けてやってくれ。神も助かり氏子も立ち行き氏子あっての神神あっての氏子せいぜい繁盛いたし親にかかり子にかかり愛をかけよで立ち行き。これが教祖様がね農業をやめてお取り次ぎに専念されることになりました神様からの申し伝えですね。教祖様は後に、自らが筆を取って書き残されたものであります。今もご本部の教祖様のお披露前から少し東側のところに教祖様がお世話をしておられた水田が1枚だけ残っております。一旦というんですかね。私はその水田を毎年折々に訪ねて拝ませていただいておるんですがね、まあ、今思いますのに教祖様がこのお取り次ぎに専念されるようになった後奥様が多分登勢様がぼとぼとその水田をね、世話しておられたんだろうなと思います。今年の田植えの頃に、ちょうど今参拝されている信弘さんと一緒にそこに行きまして昆布のね、参拝の帰りに立ち寄りましたらちょうど、その田植えをされているところでして、でその田植えをされている方に、お声をかけてですねお話を聞かせてもらいました。その方はその小作というんでしょうかね、その田んぼを借りて自分はさしてもらったんだということでございました。でもし、できればですね秋にそのお米ができた時に少し分けていただけますかとお願いしましたらいいですよという一つ返事で、了承くださったんですね。それでまあ私はそのこの水田が教祖様の、かつてね、お世話されていた水田であるということをその人にお話しいたしました。そして、今年の秋、またちょうど原田信弘さんがね、運転してくださってご本部にお参りさせていただいた時の会だけにそこに立ち寄って、お米を分けていただきました。まあ、玄米ですけどね、それをですね、今年の冬、ご新米としてですね調整させていただこうというふうに願っておるんです。まあ、今そこにお供えしてあるお米はそうでありますがね、教祖様の時代の風景を思い起こしますとね、この立教神殿の前の方に書いてありますように、人が願いで呼びに来戻りということはですね、その 下淵というところですが、今の植木組合があるところのね、ご本部のバス駐車場の、南側にですね、その教祖様の水田があったんですね。でそこで教祖様はその、耕したり草を取ったりされておったんですね。そこに人が願いで呼びに来戻りって、おそらくはあの教祖様のお披露前から今の奥付きのあるところへですね、奥さんか子供が駆け上ってね、お父ちゃん人が来とるよとこうね声をかけると聞こえる距離なんですね。まあ昔は携帯電話もスマホもありませんね。そういうことで、そうするとおお言うてですね、教祖様はその作業の途中をですね、そこに桑釜を置いて、小走りで戻られ、そしてあのお披露前の前の井戸で手足を洗ってお披露前に入られ、そしてその巻いてこられた人たちの取り次ぎをされていたんですね。その頃は教祖様はお結界に座っていらっしゃらなかったんですね。あの人が巻いてくるとそのままご神前にご祈念をされまして、そして参拝者の方に向いてそのご祭殿やご理解をなさっていたということですね。それで、その人がありがとうございましたと言って帰られると、また、手ぬぐいを持ってですね、その湯崎山を越えるか、あるいは回り道をして、その田んぼに戻られていたんだと思うんですね。そして作業の続きをしたところにまた人が来ると、ここに書いてありますように農業へでまたも呼びに来、農業する間もなしと、そして来た人も待ち、両方の差し支えにあいなりと、まあ、そういう状態になってたんですね。つまりその農作業も十分にできないし、そしてお取り次ぎも十分にできないと、これは何とかしなければならないというそのね、教祖様の思いもあられたことでしょうが、神様はそういう中でもう背中を押されたんですね。教祖様、あんたは42歳の時に死んでおっても不思議でないおかげをいただいたではないかとね、あの時死んだと思って欲を話してもう農業をするという気持ちでなしに、この神様のために御用に専念してくれんかとこう頼まれてね、命令じゃないですね、してくれんかとこう頼まれて、しかしそれについてはですね、やはり家族がありますし、奥さんがおられます。奥さんはあまりそれをね心よく受けられるはずもない。そこで神様は奥様に向けてですね、家内も御家になったと思うてくれた、まあ、しかし実際生きておって一緒に生活できるわけだから御家よりはマシであろうと、物も言われるし相談もできると、子供を連れてぼとぼと農業しようってくれた、ね、まあ、子供がだんだん大きくなってますから働き手にもなりますのでね、そういうふうなことであったんだなということをこう改めてね、この立教神殿からこの想像させていただくわけであります。話は変わりますが、今日私は67歳を迎えさせてもらいまして、まあ、今朝、家内と、新次先生、福代先生たちとともにね、ご本部やお礼参りをさせてもらいました。その道々福代先生に話をしたことなんですがね、まあ、あのこちらに来て私のことはまだまだ知らないことが多いと思います。そこでお話をしたことですが、ちょうど私が生まれた時にはですね、産声を上げなかった、母が、体の中に海中が湧いてですね、とても衰弱していたそうです。夫婦言うておったそうですね、青白い顔をしておったそうです。そういう中で私が夜中に生まれたんですね。今朝私1時半頃に目が覚めたんですが、多分それぐらいの時間じゃないかな、産婆さんが間に合わなかったそうでして、 まあ、昔はその参院でお産をするというんじゃなくて、産婆さんがその家に来て手伝ってくれとったんですね。私の上の兄弟は皆そう。ところがその母の体の具合のこともあったんでしょうし、まあ4人目ですしね、まあ、あっという間に出てしまったんですね。生まれたというよりも出てしまったそう。それでその致し方なく父が取り上げたんですが、産声を上げなかった。それでその父は慌ててね、ポンポンポンポンこの背中を持ってね、小さい私をねこう上げたり下げたりしたら、やっとふんやー言って心あの小さい声で泣いたんだそうでして、で、その私がまあ、おかげさまでこのお灸を鳴らしてもらったんですが、考えてみると私の第1回目の命拾いだなと思うんですね。で、その後ですね、私が小学生の子供の頃にね、旧広前の時代ですが、お広前で遊んでおりましたら、ある信者さんがね、おじいさんがね、突然ね、この子が後継ぐよって言うんですね。何のことやろうかと思ってね、お兄ちゃんが二人おってお姉ちゃんがいるのにね、それ言われたんですね。その子供ながらになんてだろうと思ってね、小さい時のことって案外覚えてないですけど、それを忘れられなかったですね、うん、不思議な話であります。そして私が成長しまして、後に学院を出てね、教師にならせていただいて、最初にお葬儀をお使いしたのがその方のお葬儀だったんですね。その時に私はね、挨拶がもうまともにできなかったですね。込み上げてきてね、そのことが思い出されたんですね。で、私は今朝のその福代さんにその話をしたんですが、もう一つはね、その昭和23年の正月に、私のお母さんのお父さん、つまりおじいちゃんがお国替えしてるんですね。昭和23年正月にね。そして、母のお腹に私が宿ったんだそうでして、そこでその祖母がね、私をおじいちゃんの生まれ変わりとして非常に可愛がってくれたという後で聞いたんですね。私がもう大人になってから聞きました。そういえばそうだな、おばあちゃんはね可愛がってくれたなと思って、夏休みにはいつもね、徳をおいで言うて声かけてくれてね、そのおふくろの実家に行って何日も何日もお世話になってね、いとこたちと一緒にご飯食べたりお風呂に入ったりねしていたのは、やっぱり私は一番そういうのが多かったんですね。そういうふうなことを思い出しますとね、あの人間というのは生まれた時にね、書文を書いてきておるようなもんだと教祖がおっしゃって、本当かも分かんないなと思いますね。自分の一生というのはね、自分では分からないんだけども、神様は先々のことまでちゃんとご存知なのかも分からないなと、そういうふうに感じておるんですね。こういう年を重ねさせていただきましてね、今日は天皇寺教会の池上金光大臣大祭ということで、皆さんが参拝してくださるんですが、私にとってはもうそれが最大のプレゼントですね。親新人の親元にねお礼参拝を皆さんがこうバスでしてくださるようになったということね。まあ、私は今日はご本宮への立教式記念祭の参拝をさせていただいて、ここまでのお礼を申し上げることにしておりますがね、一人一人の命がそうして神様から賜った希少なもので、ね、自分が知らないところで神様は自分のためにちゃんといろいろとね手配をしてくださってんだなということを思わせていただいております。いずれにいたしましても、今日その教祖様が立教神殿をお受けになった日というね、改めてこのお道の原点をね、大切にさせていただき、またお互いに自分の命のもとというものもね大切にさせていただきたいというふうに思います。はい、今日も。